皆様こんにちは。何を話そうかなと思った時にふとやっぱり専門的なあの分野からちょっとお話をさせていただきたいと思いまして、これあの皆さんお持ちでしょうか。今あのここに付箋を貼った通りにちょっとご案内したいと思いますので、これが私たちの要するにあれと皆様もこれから会話通っていく道だと思ってちょっとお話を聞いてください。それとあのここの皆様は40歳以下の方はいらっしゃ、あゆみさん40歳になってるんですよねあの40歳以下の方いらっしゃらないと思いますので、全ての方がもう介護保険の、保険料は徴収されてると思います。これはあの義務ですので、それと権利がどういうものがあるかっていうところを今日ちょっとお話しさせていただきたいと思います。まず一番初めに一番右のところの赤い付箋をちょっと出してください。何からこれをどうしてこれからお話ししようと思ったのは、あの認知のところがまず一番先に出てきてるんですね。で、あの私たちの業界でもそうなんですけれど、体の病気とか怪我っていうのはそれはそれで治るんですけれど、認知というのはどうしようもない、やっぱり病気の一つなんですけれど、普通の、 あのご家族の方がまず認知っていうことがどうしてお母さんお父さんそういうことをするのよっていうところから始まるわけですけれど、その時にはもうすでに認知に入ってるのかもしれません。それであのここのところに左側に、鍋を焦がしたとかよく物忘れをするとかこういろんな項目がありますけれど、この通りなんですね。この辺から認知っていうのは認知じゃないかなっていうことをこうちょっと心配してみてあげてほしいと思います。まず私たち一番先に心配するのは鍋を焦がす、要するにコンロ、普通のコンロは即変えてあげた方がいいということ。鍋を焦がす、あの完全にこれ火事の元になりますので、まして独居の方なんかだったらもう方法がないですから、完全にそういうところからちょっと変えてあげるということが一つの方法かなと思います。この辺をちょっと読んでいただくとあれですので、その次に青いところを出してほしいんですが、青いところに地区包括支援センターっていうのがありますけれど、じゃあこの地区支援センターっていうのはちょっとやっぱり名前もよくわからないというところで、私たちところでまず市役所に相談するよりも何するにもこの地区支援センターっていうところが一番元になるんですね。それであのここに相談するといろんなことを教えてくださいます。例えばあの病院にも相談員っていうところがあるんですけれど、この地区センターの方が広い分野でいろんなことをしてくださるといういろんなあの手続きも助けてくれますし、あのこれからどういうふうな方法でサービスを使ったらいいかとかそういうことも全て教えてくださいます。だからこの地区、あこれごめんなさいね、これ茅ヶ崎のなんですけれど、茅ヶ崎 の、 あの地区支援センターっていうところが十何箇所かありますから、それは後から出てくると思いますので、その隣に私の覚書希望の和立ちっていうのがありますけど、それがこれなんですね。これも茅ヶ崎で出してるもんです。これ非常にいいと思います。自分の生い立ちからお葬式はどんな形でしてほしいとか、銀行の口座はここだとか、例えば川本さんが明日倒れちゃったどうするかっていう時にこれがあると、これに全部書いてあると家族さんが全然困らなくて済む、それくらい細かく丁寧に書いてあるものがあります。これ皆さんにちょっとね差し上げようと思ったんですけど、ちょっと私もここまでちょっと気が回らなくて、市役所に行ったらあります。市役所に行ってもあの普通の違うところでもあります。本当にね、聞いてあの見てみたらびっくりするほど、写真も貼っといた方がいいとかね、通帳の番号とか書いとけとか、自分のお葬式はどういうふうにしてほしいとか、みんなあの遺言書じゃないですけど、それの代わりになるようなもので、結構細かく書いてあります。 これ本当に茅ヶ崎の市役所に行って高齢福祉課にでも行ったら全部ありますので、これ一冊持ってると非常に便利かと思います。それですね。それでその次に、緑のところを出してください。緑のここにさっき言った地区包括支援センターの地図が載っております。茅ヶ崎はこれだけあるんですけれど、こんなにあるんです。たくさんあるんです。それで次のページのところを見ていただくと、例えばゆずはじゃあどんな住んでるところですね、住所が、例えばパークタウン茅ヶ崎に住んでるよって言うと、じゃああなたの担当地域はゆずさんですよって。ゆずさんっていうのは茅ヶ崎の本当の中心で、茅ヶ崎の中心の農協の裏あたりにあるところなんですけど、この自分の住んでるところの担当地域っていうのが、これがすごく大事になってきます。市役所に相談に行っても必ずこれを見ろって言われます。ここに行けって言われます。ですから茅ヶ崎に相談するよりも、ここの自分の担当地域でどこの町のどこに住んでるものなんですけど相談したいんですけどって言ったら、必ずこう相談に乗ってくださいます、その担当地域が。それからじゃああなたはもしも介護保険使うんなら、どなたをケアマネか知ってる方がいますかっていう方から始まるんですけれど、知らなかったらじゃあうちの方で適当な方を探してみますっていうことで、非常にやっぱりそのうまくその介護保険の権利の側をどういうふうに使うかってことはすごく大事なことじゃないかなと思いますので、こんなところも知ってほしいと思います。次に、黄色いちょっと黄色いのところを開けてください。今大雑把に言ってますけれど、黄色のところで、ここに初めて介護保険というのが出てくるんですが、介護保険は皆さんある程度やっぱり皆さんのところだと大体3割じゃないかと思います。収入によって1割から3割あるんですね、担当が。例えばあなたはこれくらいの収入があるから毎月介護保険はこれだけですよってもう通知が来てますよね。いやおなしに口座から引き落とされちゃう、ね、それが3割っていうの結構大きいです。かなり大きいと思います。それでここに介護の今該当軽い方が、被害とっていうのは要するにあなたはこれだけ元気なんだから介護保険のあれにはなりませんよっていうところですね。でその次に要支援の1から介護要介護5っていうふうに分かれております。これが要支援の1はこれくらい使えますよ、このくらいの金額を使って構わないんですよとか、 要介護だとやっぱりもう合計で30何万か使えるんですが、それの皆さんの負担金は3割です。介護度5になった時ですよ。介護度5っていうのはもうほとんど寝たきりの方ですね。だからそれはもう家族さんがどう考えるかっていうことと、介護度5の方は35万の3割だから、やっぱり35万円分使うとね、だからヘルパーさん入れて訪問看護師さんを入れてデイサーブみたいなところを使ってショートを使って、これ合計全部の合計がこの金額です。35介護度5の方はね、全部の合計金額がこれのうちの皆さんの負担金は3割だと思ってれば間違いないですよね。多分3割だと思います。3割だからそれくらいで済むっていう金額ですると済むという、それと認知の方を家族さんで見るっていうのは非常に大変なことです。これはもう家族さんの方が多分ストレスが溜まってきて大変になると思っております。その扱うのもね、多分昼夜逆転するっていうのがまず最初に来ることですので、夜眠れない、家族さんが眠れなくなる、トイレにそれこそ 何回も起きるようになりますので、まずその辺からもう絶対これはおかしいと思ったらば、とにかく神経内科、その神経の方の内科のところに行って、ちょっとおかしいと思うので検査をしてもらえませんかってご相談をしたらいいと思います。ところがですね、そこに長谷川方式っていうのがあるんですけれど、長谷川方式でこの人は何点だからもう認知のこの辺ですよっていう計算方法があるんですね。ところがね、びっくりすることにはその長谷川先生が 認知になっちゃったんです。これはもうびっくりしましたね。去年のことだったんですけど、本当にびっくりしました。これを作った先生がですよ。だから認知っていうのはいつどこで誰がなってももうしょうがないっていうところだと思います。お薬はないんですね。だけど軽いうちに相談すれば、そのところでずっとこう長くそれのまま入れる、何にもしなかったらどんどんどんどん進んじゃうわけですから、やっぱりお薬である程度調整すれば軽くって入れるかもしれません、一人一人。だ、認知ということに対しては皆さん、本当に皆さんのご家族とかご親戚の方とか認識を持ってあげてください。それが介護保険のところです。それで最後にそのオレンジのところがありますけれど、これはこのページは、高齢者のための住まい探しフローチャートっていうのがありますね。これはそのご家庭によって、じゃあうちは何を使ったらいいのかしらということで、本当にこれも相談したらいいと思うんですけど、お金がある方は有料の老人ホームをぜひぜひ使ってあげてください。今特養っていうのは、こちらさん拒否してらっしゃいますか。こちらさんのところなんかは特養って言うんですけど、あそこは介護度3以上、今ね、昔はそんなことなかったんですけど、介護度3以上の人しか入所させませんよということで、低所得者しか入所させませんよということになってきております。だから本当にそのやり方がここにもいっぱいいろんなことが書いてありますから、じゃあうちの家族はどれを使ったら一番、その利用者さんは私たち利用者さんって言うんですけれど、一番とにかくお家で何か過ごすってことが一番いいわけですよね。でそのためにはどういうサービスを使ってあげたらこれ最後までうちで家族でみんなで見れるかなってことを考えて、でも認知はちょっとそうはいきません、認知になりましたら。だから認知はもうプロに任せるのがやっぱり一番いいかなと思いますね。でここのページをちょっとよく見てください。それで最後にこの地図があります。私これを見てね、あ、茅ヶ崎ってこんな風なんだなんていつも感心するんですけど、茅ヶ崎のね、香川駅付近とか茅ヶ崎市の、小出付近とか最後の方に全部地図が出ております、その地域ので、そこの中を見た、こんなところにこういうお医者様がいるんだなとかね、あ、こういう施設もあるんだということを自分の知識としてこう頭に入れておくってことは、本当にそれはすごくいいことだと思います。知らなかったら何にも知らないで、ただただ家族で苦しむだけになってしまうんですね。だからプロに任せるところはプロに任せるようにして、自分たちの家族で最後まで看取りまでこのあれはちゃんと自分たちでやろうって決めたら、家族の役割分担をどうするかっていうことで考えて、この部分とこの部分はプロに任せようとか、訪問看護師さんだけは頼もうとか、そういうこといろんなことで考えることもあると思います。これ2年に一遍出る冊子っていうんですけど、こ うちみたいな事業所はこういうの送られてくるんですね。それでちょっとずっと見たら、これが一番いいんじゃないかと思って、私もこれを教材にさせていただくことになったんですけど、知ってるようで知らないことが多いです。だからここずっと今はあんまり外にも出れないでしょうから、ずっと前から読んでいただくと、いろんなサービスとこういうこともやってるんだっていうことがたくさん分かられると思うんですよ。でそういうことを参考にして、どうぞご家族さんで、本当にご家族さんのストレスになりますので、とにかく何かあったらこの包括支援センターっていうところを相談にしに行くと、何かの回答をしてくださいますので、それを上手に使ってやっていかれたらいいと思います。今日はちょっとこのくらいで、ありがとうございました。
藤田会員ありがとうございました、それでは続きまして、富田会員よりとかお願いします。
途中向こう行ってもいいですか。はい、改めまして皆さんこんにちは、私本日は、夏休み明け第1日目ということで、 まあ、初日が、タクアスタートということでですね、お休みの前に木村会員の方からお休み明けの例会でタクやってくれということで、夏休みなんだか遊びきれなかったような気持ちになりました。まあタイトルもですね、何を題材にしたら皆さんに楽しんでもらうんじゃなくて、少し興味を持って聞いていただけるのかなっていうのも考えながらですね、まあ自分自身の仕事の仕事柄を鑑みて、私なりの切り口でできるようなもの、決して昨日の特番で思いついた題名というわけではないのでですね、ちょっとその休みの期間調べさせていただいた内容を託にさせていただきました。最初やった時は自分で話して1時間近くかかっちゃうのでやっぱりやばいということで、昨日だいぶ削除させていただきましたので、時間ももう少ないので駆け足でちょっとご説明させていただきたいと思います。よし、タイトルはこの通りですね、石工の起源ロータリークラブということでお話をさせていただきたいと思います。はい、石工とはこの二文字で、石工っていうふうに書いて、石工っていうふうに書く場合ですね、まあ、石工っていうことが多いです。石工っていうのは他の文字とつなげて読む場合ですね、石工業だとか石膏工事だとかといったときには、石膏というふうに形をします。英語ではメイソン、先ほどのキーワードになってきたと思いますけれども、石工というふうにはメイソンという意味を持っています。それから、石材を加工したり組み立てたりする人のことを、またその職業のことと思っております。過去の、人類が、手にかけてきた、石造建築でいうと、代表的なところですと、こういったものが、世界各地にある、皆さんもご存知かと思いますけれども、イギリスだとストーンヘンジ、ギリシャだとパルテノン神殿、ギザのピラミッド、ローマだとコロッセオ、ローマ水道、それからアンコールワットの石灯とですね、人類は200万年前の旧石器時代から、自然石を道具として使用してまいりました。また自然石は木材と並び、最後の建材の一つだったわけですね。頑丈で長持ちはするものの加工が難しく、コストという概念はないですが、時間人手のかかる建材でありました。そのため、城壁、宗教施設、護岸工事、道路工事、橋梁工事など強度を要求される工事には石材が使われてきたというわけですね。しかしそういった事業に関わり合う専門的な職業として存在してきたわけです。ちなみにヨーロッパでは伝統的に近世まで彫刻家と石工というのは区別がありませんで、両者とも同じ組合、職業組合に属しておりました。例えばスペインだとサグラダ・ファミリアという有名な建築物あるかと思うんですけれども、アントニオ・ガウディさんは教会、邸宅、公園の建築設計だとかだけでなくて、それに合わせたレリーフですとかレリーフ彫刻やモニュメント、それから友人の墓所などの地材もね、をしてました。かたや、一方日本ではどういった石工文化っていうのがあったかといいますと、大陸文化として伝わったのは鎌倉時代ですね。南宋の、井野幸末さんという人が、来日して、東大寺の復興を中心に彫刻工芸として、奈良で、その遺産、イタリアの遺っていう書くんですけれども、その遺派を中心に発展してまいりました。その後ただ日本に関して言うと地震が多い土地柄のため、石造建築というのはあまり発展していきませんでした。日の目を見てくるということになると室町古紀
桃山時代でですね、延暦寺の石組みを行っていた滋賀県大津市阿野の里の人々、皆さんよくご存知の織田信長が安土城を作るために石垣工事をした阿野衆という職方の人たちです。その人たちは豊臣秀吉の時代、すごく親近感あると思いますけれども、小田原城の一夜城の石垣工事をやったり、朝鮮出兵の際には、和城、和の城って書いて和城っていう意味なんですけれども、出兵の際にそのお城を手早く作っちゃうっていうような、形で最前線に取り組まれて、使われてきた人たちがいらっしゃいました。それ以降は特に大きな建築物っていうのはやはり作られることはなかったですね。近代に入って、明治期文明開化の後、お雇い外国人と言われる人たちの設計者のもと、西洋建築っていうのは花開くことになります。そういった意味ですと人類最古のテクノロジー、原始時代、皆さんが木と石で槍を作ったり弓を作ったりなんていう頃から馴染みがあった素材です。そういった部分ではいろんな部分で使われてまいりました。派生した職業も多かったりですね、石工工事から建築土木、石工細工から彫刻石像宝飾、石工鍛冶より、窯業錬金術、特にその錬金術ですね、錬金術では刀、鉄砲、硬貨、貴金属、それから、化学を発展させる上で、非常に重要な役割を担いました。この中でもじゃあ錬金術が一番目玉なのかなと思ったら、当時、中世の人たちは、建築学っていうものにすごく技術力というものを感じ取っていたようです。建築学は王者の技術とされました。建築学に精通した職人の社会的地位が非常に高かった。そのため一般市民の人たちは豊かな生活を求めて技術力の高い親方マスターメイソンと言います。マスターメイソンとその職人さんのことフェロークラフトですね、ちょっと聞きなじみのある言葉が出てきましたね。要は技術力のある親方マスターに知識技術を教えてもらう場が必要だった。そうすることで、自分自身が、転職をつけて、一般市民と同じような生活ができる水準を身につけようとしたわけでございます。よいしょ。はい、ここからですね、フリーメイソン、よく聞かれる言葉だと思います。一般的に日本人の方フリーメイソンと聞きますと、なんか世界の支配する秘密結社だとか、なんかお札の裏にある三角のエジプトの目のマークだとか、コンパス、直角定規ですね、こういった形でなんかすごく怪しいなっていうイメージを持たれた方が多いですけど、実際そのいろんな文献でもフリーメイソンメンバーだった方たちが、フランス革命ですとかアメリカ独立戦争、カトリック教会やナチスとの対立、ロッジピー通事記、ちょっとマイナーですけれども、最近だと話題になっているキム・ジョンウンさんとデニス・ロッドマンさんが面談したなという話がありますね。ここは元かどうかちょっと真偽の心の定かではありません、ごめんなさい。それでじゃあよいしょ、フリーメイソン、メイソンは石工というのは先ほどお話しした通りなんですけど、自由、フリーというのは自由な、支配されないというんですね。ただという意味じゃないです。ただでやってくれる石屋さんという意味じゃなくて、自由な、支配されない立場の人、要は、中世ヨーロッパでは、貴族、簡単に言うと身分制度では貴族、平民、奴隷、奴隷というのがただ働くで、もうずっと貧困のまま生活しなければいけない、手に職をつけた場合には、その貧困から解放されて経済的に独立していると という立場になる。要は市民権を得ていますという意味合いのフリーだと思ってください。成り立ちは、これは一説になるんですけど、16世紀後半から市民権を得た萎縮マスター、萎縮商人、彫刻家を中心としたギルドという職業組合が、ロッジっていうのは飯場であったり現場事務所という言い方が今だと近いかと思うんですけれども、こちらで、先ほどの親方がですね、職人さんたちに技術を教えたり情報を共有したり、それから親睦を深めたりといった形で、使われて、まいりました。それに貴族の人たちも加わったり、他の職業の人たちが加わっていくことで、サロン文化って時々聞くかと思うんですけど、そういった、ものが世に広がっていきます。これウィンザー宮殿説といいまして、イギリスのウィンザー宮殿の建築に関わって石工さんたちが始めたのが、そもそもこの団体だという説に基づいていますが、一番信憑性が高いです。その他にもテンプル騎士団説ですとか、ソロモン神殿説、ピラミッド説、近代設立説といったものもございます。それ以外に、じゃあギルド、職業組合が必要だった理由としましては、世界中の、現場、建築現場ですとかにおいてですね、個々の萎縮さんの身元証明ですとか知識のレベル、それから、技量を証明する必要があったわけですね。なぜ必要になるかというと、現代では組合組織で、技能検定のような制度があったりですとか、身分証明もできるような、証書があったりだとかっていう時代ではなかったものですから、当時はギルドメンバー以外にその価値のある技術情報を、漏洩しないようにするために、仕組みが必要だったと。秘密の合言葉だとか握手だとか暗号だとかっていうのがそこで使われてくるわけです。それで秘密結社っていうイメージがすごくついちゃったわけですね。実際には秘密を守るための仕組みだったっていうわけです。で、今現在、フリーメイソンっていうのは友愛団体として活動しています。会員同士と親睦を目的とした団体です。本部はイギリスの連合グランドロッジを中心に、各グランドロッジごとにマスターを中心とした独立色が強い団体として存在しています。会員数すごいですね。200万から1200万、振り幅がすごくあるんですけれども、随分いるのかなというイメージです。うち200万人が米国会員だと言われています。日本にも実はあります。2000人の方がいらっしゃるそうなんですけれども、その中に日本人なんと300人程度しかいらっしゃらない。英会話で通常英会話を行っているなんていうこともあるのかもしれないですけれども、意外と、少ないですけれども、入っていらっしゃる方もいらっしゃるんですね。ようやくこなれた文字に人の名前が出てきます。社会奉仕団体などにも、こちらのフリーメイソンだったメンバーの人たちが進出して、そこで得た情報、教育、技術をもとに、自分たちでもできることを独自の形で展開していく、ということで、いろいろな方が出ていらっしゃいます。ちょっと時間になっちゃいましたが、少しすみません、会場監督お時間延長させてください。左からジョージ・ワシントン、日本人で初めてフリーメイソン D、フリーメイソンのメンバーのこと、フリーメイソン D という形します。ロータリアンというのと同じような方ですね。西矢真音さん、名録雑誌という雑誌の刊行をしたりだとか、江戸幕府の幕臣、明治政府でも、貴族院だった方、福沢諭吉さん、森有礼だとかと、名録雑誌という、雑誌を出したりしてました。オランダ留学中にこの方は入られて、そちらの文献に日本のナンバーワンの会員は西田真音さんですということで紹介されたのが文献として残っています。それからボーイスカウト設立のメンバー、ご存知ポール・ハリスさん、それから次がメルビン・ジョーンズさん、皆さん名前聞いたことあるかもしれませんけど、ライオンズメンバーの創始者の方ですね。 それからフォードの創始者、ですね、それから GHQ でご存知の、名前が出てこないマッカーサー元帥、マッカーサー元帥と、写真がなかったのすみません、お人形で申し上げたいんですけど、お人形にロータリークラブのマークと、KFC のバッジがついた、カーネル・サンダースさん、それからもう、ご存知イエス・タカス・クリニックさんですね、メンバーの方はですね、自分で、フリーメイソンだよっていうのは名乗っていい、逆に言わなくてもいいっていうのは個人の判断に任せられているそうです。高橋さんの場合は自分で公言しちゃってるってことなんで、有名になっているようですね。それからデニス・ロッドマン、シカゴ・ブルーズ・レイカーズで活躍された NBA のスーパースターですね。さっきお話しさせていただいたようにキム・ジョンウンさんにもフラッと会いに行っちゃうっていうのは、このフリーメイソンっていう団体自体がある団体と同じような形で他団体にも参加して顔を出すことができるような仕組み、メイキャップル制度と同じような形で、仕組みがあると、それを使って、会いに行ったのではないかと。日本のプロレスラーだった人しかり、アメリカの元大統領だった人が、政府とは関係なしにぶらりとそういったところに出向いて面談をするというのはそういった仕組みがあるからなのではないのかと言われています。まあ、当然そこでポール・ハリスさんというのが、RI 自体では、フリーメイソンリーに、関わりがあるだとかというのは何も公開の人多分してないと思うんですけれども、もうこれ逆にフリーメイソン側からは公正の事実ですということで発表されちゃってる。逆にライオンズクラブ側ではメルビン・ジョーンズはメンバーでしたよと公開しているそうです。ポール・ハリスさんが何をもって、ロータリークラブ、これとは違う形で、できる親睦っていうのを考えたから、ロータリークラブっていうのを、作られたというのが、当然きっかけにあるかと思いますので、違いっていう部分をちょっと皆さん今日は考えながら帰っていただければなと思います。じゃあですね、本当にそんな団体があるんだったらどこにあるんだと。あるんです。ちょっと右下の方に画像ありますけれども、東京タワーのお隣に東京のグランドロッジのオフィスがございます。活動内容、会員相互の特性と人格の向上により良き人々にさらに良くしようとする団体です。定例会は月1回の開催です。ドレスコードはメイソン服というのはちょっと分からなかったんですけれども、何かたにはエプロンをお貸し出ししますということなので、エプロンに近いような格好なんですかね。それで活動内容としては慈善団体への資金援助、チャリティー活動、社会福祉支援、バーベキュー、親睦会、飲み会、遠足とまるでサークル活動です。はい、入会条件も、あります。そんなにハードル高くないんですね。申請書を提出するため貧困法制な成人男子の方だけなんですけれども、信仰があるっていうのが条件になります。身元調査があります。入会には会員2人の推薦者を必要とします。また入会時に4万5千円、年会費は8000円お支払いをお願いいたします。全部安いですね。他のロッジへの訪問も可能です。なんか似てるところありますね。はい、で場所は先ほど申し上げた通り港区芝公園でございます。よいしょ。はい、ちょっと駆け足でお話しさせていただきましたが、秘密結社と言われているフリーメイソンなんですけど、実際は我々が所属しているロータリークラブと案外近い部分があるかと思いますね。違いがあるとすれば、それは会う回数が違うのか、友達の幅が違うのか、職業的にお付き合いできる知識の内容が変わってくるのか、そこは分からないです。私も入っておりません。何か詳しい情報があったら今度、どなたか教えていただければなと思います。 私のタッグは以上で終了でございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、その準備の前、次回例会は